この浄瑠璃は今から190年前の安永5年10月に初演されました。あらすじを申しますと、京の帯屋の主人長右衛門は周到藩祭に望まれて跡継ぎになった養子ですが、周留とその連れ子義平は長右衛門を追い出し身代を乗っ取ろうと企んでいます。折も折伊勢参りの道中で長右衛門が隣の信濃屋の娘を藩と間違いを起こしたと周留たちは長右衛門を責め立てました。女房絹と周留藩祭の心尽くしでその場は収まり、お絹は夫を思う心を語ります。長右衛門は心から周留とお絹に感謝しながらも、預かり物の政宗の差し添えを偽物とすり替えられた落ち度、行方の知れない50両の金子、これはどちらも義兵たちの企みですが、さらにお絹の弟のために都合した100両の金のことなどを思い合わせれば、死ぬより他に逃げ道はありません。それとてもお絹と周留の嘆きを思えば心は乱れるばかりでした。ちょうどそこへ隣のお藩がそっと現れ、長右衛門が言い聞かせた通りきっぱり思い切って他へ読みに行きますとおとなしく帰っていくのですが、気がつくと書き置きがあって、よそに読めいる気はなく、ことにただならぬ身、桂川へ身を投げますとしたためてありますので、長右衛門もお藩一人を死なせることはできぬと、ついに意を決して後を追うというのが帯屋の段のあらましです。今日はこの段の前半をお聞きいただきます。しんみり語られる深刻な後半とは対照的な、むしろおかしみを主にした妖精の場面でございます。それでは浄瑠璃竹本相生太夫、三味線鶴沢十蔵、お二人の演奏で義太夫桂川連理のしがらみ帯屋の段。